広報本庄2019年9月号ナンバー164。こんにちは、お元気ですか？この頃の朝晩は秋の気配を感じるようになりました。我が家の庭先にもセミが一匹落ちていました。まだまだ暑いですが、もう秋なのですね。では今月の表紙写真です。紙面一面が写真になっています。写真の上にタイトルと説明などが書かれています。本庄東小学校全国大会初優勝。8月7日東京ビッグサイトで第54回交通安全子ども自転車全国大会が開催され、本庄東小学校が団体優勝し全国制覇を成し遂げました。また本庄東小学校は学科テストと安全走行テストが優秀なチームに贈られる文部科学大臣賞を受賞。個人では清水春野さんが優勝、細野幸乃さんが6位に入賞しました。と説明があり、写真は優勝した清水春野さんが走行テストを受けているところです。ヘルメットをかぶり、胸には埼玉 12-4 と書かれたゼッケンをつけ、前かごのついた自転車に乗っています。後ろで審査をしている男性と清水さんが重なって、審査員の体が少しだけ見えます。後方には第54回交通安全子ども自転車全国大会と書かれた横断幕が下がっています。写真終わります。人の動き。2019年8月1日現在、プラスマイナスは前月との比較です。人口 78,126 プラス36、男 38,972 プラス36、女 39,154 プラスマイナス0。世帯数 34,469 プラス58。人口増減の内訳。出生47、死亡61、自然増減マイナス14。転入280、転出221、社会増減プラス59、その他マイナス9。
2ページから3ページ。交通安全の知識と技能を身につけ、交通事故防止へ。本庄東小が埼玉県初の全国優勝。中央小も県大会3位入賞。交通事故防止に取り組むとともに、競技を通じて交通安全の意識と技能を高める交通安全子ども自転車大会。県大会では本庄東小学校が2連覇。中央小学校は3位に入賞しました。さらに本庄東小学校は各都道府県大会で優勝したチームが集まる全国大会で埼玉県勢初の優勝に輝きました。写真が10枚あります。1枚目、日本一に輝いた本庄東小学校の選手、指導者。両側に優勝旗2機。 前列には、埼玉本庄市立本庄東小と書かれたボードと賞状を右側の一人が持ち、賞状一人、盾一人、トロフィー二人、それぞれ持った選手五人が写っています。後列には中央にだるま、賞状を持った三人の選手、他に指導者、男性五人、女性三人、うち一人がトロフィーを持っています。二枚目、県大会に共に出場した中央小学校、神保原小学校、また本庄東小学校卒業生が応援に駆けつけ、気合の円陣を組んでいます。3から6枚目、実技テストは安全走行テストと技能走行テストの2種類を行う。写真は順番に、清水春野さん、細野幸乃さん、柳田千織さん、飯塚好美さん、4人が写っています。7枚目、実技テストを見守るチームメイトたち、数人が写っています。8枚目、団体優勝決定の瞬間、群馬嬬恋村立西部小、埼玉本庄市立本庄東小などと書かれたボードがあり、手を挙げている人、顔を手で覆っている人、いろいろな表情の人たちが写っています。9枚目、本庄東小学校体育館で行われた大会結果報告会。優勝旗を先頭に行進しているところです。10枚目、大会前最後の練習で中央小学校、神保原小学校の選手から激励の言葉が送られた。体育館で2校から激励を受けているところです。写真の説明終わります。インタビュー、県大会、全国大会を経験して、全国大会個人優勝、清水春野さん、本庄東小、交通安全の大切さを実感、個人優勝が分かった瞬間は、驚きと嬉しさで涙が出ました。昨年から交通規則の勉強や、走行練習を続けてきて、交通安全の大切さを感じました。指導してくれた方々や、気持ちの面で大きく支えてくれた家族に感謝しています。トロフィーを持った清水春野さんの笑顔の写真があります。全国大会個人6位、埼玉県大会個人優勝、細野幸乃さん、本庄東小。学んだ知識、日常でも役立つ。昨年は選抜選手に選ばれていましたが、県大会、全国大会とも出場できなかったことがとても悔しくて、その悔しさをバネに練習してきました。テストの場面だけではなく、家族で外出した時にも道路標識の話などができ、勉強してよかったと思います。賞状を持った細野幸乃さんの笑顔の写真があります。埼玉県大会個人5位、岩脇桃香さん、中央小。交通ルール教えられるように。個人入賞も嬉しいけれど、中央小学校が県大会で 団体社員になったことがとても嬉しいです。大会の練習をすると交通規則がどんどんわかるようになり、道路標識や手信号などを周りの人に教えてあげられるようになりました。メダルを手に持った岩脇桃香さんの笑顔の写真があります。一人一人が交通安全に関心を持って、本庄警察署交通課山村拓也巡査部長、小学生の自転車指導を始めてから15年目、本庄署管内での指導は8年目になります。以前、自転車大会の指導に力を入れている交通安全指導員の方に出会ったことがきっかけで、交通安全の大切さを再確認し、より交通安全指導に力を入れるようになりました。埼玉県大会に続き、強豪校が集まる全国大会でも選手たちは練習の成果を発揮して頼もしい姿を見せてくれました。テストはもちろん、応援に対する姿勢も日本一でした。実際にテストを受けたのは4人ですが、チーム全員で勝ち取った日本一だと思います。選手たちには今まで学んだ自転車の正しい乗り方や交通安全の知識を周りの人に伝える交通安全のリーダーになり、地域の皆さん一人一人にも交通安全について関心を持ってもらいたいです。山村拓也巡査部長の写真があります。ここで再確認、守れていますか？自転車安全利用五則。自転車安全利用五則は、自転車のルールのうち特に重要なものです。1、自転車は車道が原則、歩道は例外。2、車道は左側を通行。3、歩道では歩行者優先で、車道寄りを徐行。4、安全ルールを守る。飲酒運転、2人乗り、並進の禁止。夜間はライトを点灯。交差点での信号遵守と一時停止、安全確認。5、子供はヘルメットを着用。保護者の皆さんは、13歳未満の子供のヘルメット着用に努めてください。4ページから5ページ。本庄インフォメーション。イベント、お寺で縁結び、良縁祈願行います。婚活パーティー、良縁祈願付き、お寺で婚活、お寺婚を開催。本庄市社会福祉協議会、電話 24-2755。お寺の住職が縁結びのお手伝いをします。良縁祈願やオリジナルのお香作り体験、美味しいデザートを食べながら、バイオリンなどの生演奏も行います。お寺で素敵なご縁を結んでみませんか？日時、10月26日土曜、午後1時から5時。会場、大正院、本庄市本庄 2-4-8、対象、30代から40代の独身男女各12名、応募多数の場合抽選、参加費1000円、デザート、ドリンク付き、申し込み9月13日金曜から 10月6日日曜までに応募フォームで申し込み、応募フォーム男性用 https://www.formzu.net/sfgen/s7963-2652/女性用 https://www.formzu.net/sfgen/s4884841/男性用、女性用、それぞれ二次元コードがあります。二人が両手を重ねてハート型を包み込むように持っている写真があります。お知らせ、令和2年度の利用に向けて、ハニポンプラザ団体利用登録の受付を開始、市民活動推進課電話 22-0828 市内で市民活動及び市民交流を行う法人その他の団体がハニポンプラザを定期的に利用する場合は団体利用登録をすることができます。登録団体になると 1. 一般団体よりも1ヶ月早く予約することができます。登録した利用日時に限る。予約開始日、登録団体、利用する日の月の4ヶ月前の月の初日、一般団体、利用する日の月の3ヶ月前の月の初日。2、団体ロッカー、倉庫が利用できます。3、ハニポンプラザで団体の活動状況を PR できます。受付期間、9月2日月曜から30日月曜、土日祝日を除くの午前8時30分から午後5時15分。なお、締め切り後も申請は受け付けますが、期間内に提出があった団体の利用確定後、利用調整会議後で空いている部屋や利用日時での登録となります。受付窓口、ハニポンプラザ1階事務室郵送負荷、提出書類1、団体利用登録、登録変更申請書2、団体ロッカー、倉庫利用希望申請書、利用希望団体のみ。申請書は9月2日月曜から受付窓口で配布、またはハニポンプラザホームページからも印刷できます。非登録団体の再登録について、団体利用登録は年度ごとになります。すでに登録している団体でも、令和2年3月31日で登録期間が終了し、登録した部屋及び団体ロッカー、倉庫を利用する権利がなくなります。翌年度も登録を希望する場合、提出書類の再提出が必要になりますのでご注意ください。また、希望する部屋や利用日時が他団体と重複した場合や、団体ロッカー、倉庫の利用を希望する団体が多数の場合、利用調整会議での抽選等による調整を行います。なお、すでに登録している団体には、 個別に申請書を郵送しています。詳しくはハニポンプラザ1階事務室市民活動推進課へお問い合わせください。以上、中畝でした。
イベント、令和元年度本庄市敬老会を開催。地域福祉課、電話 25-1142。 次の自治会または施設にお住まいの75歳以上の皆さんに案内状を配布します。参加希望者は必ず事前に自治会の役員等へお申し出ください。会場、老人福祉センター月見荘、受付午前9時30分から、式典午前10時30分から、余興午前11時15分から。表があります。開催日、対象の順です。9月24日火曜、藤田地区、宇の森、法事堂、木斎、小畦、宮戸、堀田、滝瀬。9月25日水曜、朝日地区、宮古島、山王堂、沼和田、万年寺、下野堂、荒井、三友。9月26日木曜、北泉地区、栗崎、西井括弧、東井括弧、東富田、西富田、東今井、共栄。9月27日金曜、日手地区、日手、下日手、久宮、田中、共和地区、下あざみ、施設、安生園、トマト村、シャローム、四季崎の森。表終わります。なお、以上の自治会以外は各自治会により開催します。月見荘をご利用の皆さんへ、本庄市敬老会の開催に伴い、9月24日火曜から27日金曜の間、敬老会参加者以外の方は利用できません。老人福祉センター月見荘、電話 22-3696。 お知らせ、新学期に向けて小規模特任校の入学・転入学を募集。学校教育課、電話 25-1183。 日手小学校、電話 22-2967。 小規模特任校制度。小規模特任校制度は、少人数ならではのきめ細やかな指導や地域の特性を生かした体験活動など、特色ある教育活動を行う学校を教育委員会が指定し、このような環境で学びたい、子供を学ばせたいと希望する児童と保護者に、一定の条件のもと、市内全域から入学を認める制度です。本庄市教育委員会では、すべての学級の児童数がおおむね18人未満の小学校を小規模特任校に指定しています。今年度も小規模特任校への令和2年度入学・転入学の募集を行います。小規模特任校制度、指定学校、日手小学校、本庄市日手618、小規模特任校への入学・転入学の条件、1から4、すべての条件を満たしていること。1、特別支援学級を除き、全学級数が7学級以上の学校の通学区域に居住している児童であること。2、児童とその保護者が、小規模特任校の教育活動などについて理解し、協力できること。 3. 通学にあたっては、保護者の責任において通学させること。4. 原則として卒業まで在籍させること。募集定員。令和2年度の小学校1から6年生で、各学年若干名。学校見学、授業体験。10月から11月までの間に、当該校において随時実施します。事前に学校へご連絡ください。申請方法。希望者は12月2日月曜から13日金曜、土日を除くの午前8時30分から午後5時15分に直接学校教育課、市役所4階へ。面接、児童及びその保護者に対して、教育委員会と学校長による面接を実施します。6ページ。幼児教育、保育の無償化が始まります。10月より幼児教育、保育の無償化が始まります。対象となるのは、7ページ一覧表の施設や事業を利用しているお子さんで、年齢、保育の必要性、就労により保育ができないなど、世帯の状況、利用している施設や事業などにより、無償化の内容が異なります。なお、保育所、認定こども園、預かり保育は除く、地域型保育、就学前の発達支援事業所、新制度幼稚園、預かり保育は除くに入所しているお子さんは、無償化にかかる申請は必要ありません。無償化にかかる手続きが必要な方、新制度に移行していない幼稚園、預かり保育、一時預かり、ファミリーサポートセンター、認可外保育施設、病児保育を利用されているお子さんは、7ページ一覧表の申請先で、教育、保育認定、または施設等利用給付認定の手続きを行ってください。申請書類の配布。9月より、お問い合わせ先の各課、司書市民福祉課、保健子育て係で申請書類を配布します。また、市ホームページからダウンロードできます。なお、新制度に移行していない幼稚園については、各幼稚園で申請書を配布しています。無償化後の給食費について、無償化に伴い、保育所、認定こども園、幼稚園を利用しているお子さんの給食費は、主食費に加え、副食費が実費徴収となり、保護者が施設に直接支払っていただくことになります。なお、副食費については、所得等に応じて免除、または補助、される制度がありますので、詳しくはお問い合わせください。無償化後の延長保育料について、延長保育料はこれまで通り保護者が直接施設にお支払いください。写真が2枚あります。1枚目は朝の挨拶でしょうか。教室の中で前の方に男の子一人と女の子一人が立ち、向かい合って8人の子供たちと保育士3人が立っています。2枚目はプールで18人の子供たちが順番にバタ足をしています。写真終わります。7ページ。幼児教育、保育の無償化に関する一覧表。表があります。施設、事業、無償化の内容、申請先、 問い合わせが載っています。無償化の内容は3つあり、0歳から2歳児と満3歳児。説明、満3歳児とは、3歳になってから最初の3月31日までの間のお子さんです。と、3歳から5歳児の3つです。施設、事業、3項目あります。1つ目、保育所認定こども園。2つ目、地域型保育、事業所内保育、家庭的保育。3つ目、就学前の障害児の発達支援。説明、市民税非課税世帯のお子さんが、児童発達支援事業所を利用している場合は、すでに利用料は無償となっています。保育所、認定こども園、幼稚園と児童発達支援事業所の両方を利用する場合は、どちらも無償化の対象です。3項目とも、0歳から2歳児と満3歳児。市民税非課税世帯のみ、利用料無償。3歳から5歳児、利用料無償。申請先、申請不要。問い合わせ、保育所、認定こども園、地域型保育は、保育課。就学前の障害児の発達支援は、障害福祉課。施設、事業、2項目あります。1つ目、新制度幼稚園。説明、新制度幼稚園は、本庄すみれ幼稚園です。2つ目、新制度に移行していない幼稚園。説明、新制度に移行していない幼稚園は、本庄朝日幼稚園、本庄西幼稚園、本庄東幼稚園、本庄青葉幼稚園、若泉幼稚園です。満3歳児から5歳児、新制度幼稚園は利用料無償。新制度に移行していない幼稚園は、月額25,700円まで利用料無償。新制度幼稚園は、申請不要、問い合わせ保育課。新制度に移行していない幼稚園は、申請先幼稚園、問い合わせ学校教育課。施設、事業、預かり保育。説明、無償化給付の方法は、償還払い。一旦保護者が費用を支払い、後から払い戻しを受けるです。2項目あります。1つ目、新制度に移行していない幼稚園。保育の必要性ありの場合のみ。2つ目、新制度幼稚園、認定こども園、幼稚園利用。保育の必要性ありの場合のみ。2項目とも、満3歳児、市民税非課税世帯のみ、月額16,300円まで利用料無償。3歳から5歳児、月額11,300円まで利用料無償。新制度に移行していない幼稚園は、申請先幼稚園、問い合わせ学校教育課。新制度幼稚園認定こども園は、申請先問い合わせ子育て支援課。施設、事業、2項目あります。1つ目、一時預かり、ファミリーサポートセンター、保育の必要性ありの場合のみ。2つ目、認可外保育施設、病児保育、保育の必要性ありの場合のみ。4つの事業の説明。無償化給付の方法は、償還払いです。認可保育所に入ることができないお子さんに対する代替的な措置として、 利用した場合に限ります。認可外保育施設はそれに加え、認可外保育施設の届け入れをし、指導監督の基準を満たすものに限ります。ただし5年間の経過措置あり。4つの事業は複数利用化、2項目とも0歳から2歳児と満3歳児は市民税非課税世帯のみ、月額合計4万2000円まで利用料無償。3歳から5歳児、月額合計3万7000円まで利用料無償。一時預かり、ファミリーサポートセンターの申請先、問い合わせは、子育て支援課、認可外保育施設、病児保育は保育課。表終わります。保育課、電話 25-1128、学校教育課、電話 25-1183、子育て支援課、電話 25-1143、障害福祉課、電話 25-1125、幼稚園の運動会を見学してみませんか？学校教育課、電話 25-1149、保育課、電話 25-1128、表があります。幼稚園名、開催日、時間、場所、雨天等の場合も載っています。連絡先の順です。幼稚園名、本庄すみれ幼稚園、開催日、10月5日土曜、時間、午前8時30分から午後1時、場所、本庄総合公園、多目的グラウンド、雨天等の場合、10月7日月曜に延期。連絡先、電話 22-4623。本庄西幼稚園、本庄東幼稚園、10月5日土曜、午前9時から午後2時。若泉公園第1グラウンド、雨天等の場合、本庄東小学校体育館で午前中に実施。本庄西幼稚園、電話 22-2412。 本庄東幼稚園、電話 22-2937。 本庄青葉幼稚園、10月13日日曜、午前8時30分から正午。本庄東高等学校附属中学校グラウンド、雨天等の場合、10月14日祝日に延期。電話 24-3510。 本庄朝日幼稚園、10月13日日曜、午前9時から午後2時。本庄朝日幼稚園、雨天等の場合、10月14日祝日に延期。電話 24-3626。 若泉幼稚園、10月20日日曜、午前9時から午後2時。若泉幼稚園、雨天等の場合、10月21日月曜に延期。電話 21-5265。 表終わります。以上、折笠でした。
8ページ。令和元年度、本庄市社会福祉協議会職員採用試験。第1次試験日、10月20日日曜。第2次試験日、12月上旬予定。募集職種、事務職、社会福祉士。募集人員、若干名、令和2年4月1日採用予定。受験資格、昭和60年4月2日以降に生まれた人で、 社会福祉士の資格及び普通自動車運転免許を有する人、採用予定日前日までに取得見込みを含む。第一次試験日時会場10月20日日曜、本庄市市民活動交流センターハニポンプラザ。試験方法。第一次試験、教養試験、作文試験、適性検査。第二次試験、集団討論、面接試験、第一次試験合格者のみ。受験案内申込書。9月25日水曜まで、本庄市社会福祉協議会、ハニポンプラザ内で配布します。また、本庄市社会福祉協議会、または市ホームページからもダウンロードできます。申し込み、受験案内と同時に配布した1、受験申し込み書2、履歴書自筆記入写真調布3、資格を確認できる書類を受験者本人が本庄市社会福祉協議会へ直接持参してください。受付期間1、9月18日水曜から20日金曜午前9時から午後5時2、9月22日日曜午後1時から5時3、9月24日火曜25日水曜午前9時から午後5時なお、詳しくは受験案内をご覧ください。本庄市社会福祉協議会、電話 24-2755。 左上にハニポンプラザの外観を写した写真があります。10月1日より公共施設の急速充電器の利用が有料になります。公共施設3カ所に設置している次世代自動車、電気自動車、プラグインハイブリッドの急速充電器が10月1日火曜から次の通り有料になります。表があります。施設名、利用可能日時、利用方法、利用料金の順です。施設名、ハニポンプラザ、利用可能日時、年末年始等を除く午前8時30分から午後10時。利用方法、現金を投入、100円硬貨、500円硬貨以外は使えません。利用料金、30分以内500円、1回。アスピアこだま、午前8時30分から午後9時、年末年始は午前8時30分から午後4時、保健センター、平日のみ、午前8時30分から午後5時15分、なお、駐車場混雑時は利用できない場合があります。アスピアこだま保健センターの利用方法、充電カードによる認証、またはスマートフォンなどによる登録。利用料金、NCS、合同会社、日本充電サービス会員。充電カードの発行元のプランによって異なります。NCS 非会員、30分以内500円、1回。クレジットカード決済。表終わります。市民活動推進課、ハニポンプラザ内、電話 22-0828、支所総務課、アスピアこだま内、 電話 72-1332 健康推進課保健センター内電話 24-2003 写真があります。ガソリンスタンドであると思われる場所で次世代自動車が急速充電をしている様子です。写真終わります。9ページ口座振替推進キャンペーンを実施収納課電話 25-1181 キャンペーン期間中に新規に市税の口座振替をお申し込みいただいた方の中から抽選で合計30名に1000円分のクオカードを差し上げます。この機会にぜひ市税の納付に便利な口座振替をお申し込みください。キャンペーン期間9月2日月曜から11月29日金曜。対象となる税目について新規に口座振替の申し込みをした方、ただし複数の税目について申し込んだ場合も1回の申し込みとします。また次の方は対象外です。市税に滞納がある方、申し込んだ口座振替を抽選時に継続していない方、対象となる税目、市県民税、普通徴収、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税。申し込み方法、1から3のいずれか。1、市役所の収納課、市役所1階、保険課、市役所1階、支所市民福祉課、アスピア小玉内でキャッシュカードを使用して申し込み、次を参照。2、次の金融機関で通帳、届出印を使用して申し込み、埼玉りそな銀行、群馬銀行、足利銀行、武蔵野銀行、東和銀行、東雲信用金庫、埼玉県信用金庫、埼玉信用組合、中央労働金庫、埼玉響きの農業協同組合、りそな銀行、みずほ銀行、ゆうちょ銀行、郵便局。3、前述1、2の申し込みが困難な場合は、申し込み専用はがきによる申し込みも可能です。はがきをご希望の方はご連絡ください。当選結果、当選者発表は、クオカードの発送をもって返させていただきます。2月発送予定。写真があります。銀行のキャッシュカード2枚と口座振替専用端末機が写っています。写真終わります。カードで簡単。ご利用ください。口座振替受付サービス。申し込みはキャッシュカードを利用したペイジー口座振替受付サービスによる手続きがおすすめです。キャッシュカードがあれば、市役所窓口で簡単に手続きができます。通帳や届出印は不要です。手続きに必要なもの。振替を希望する金融機関のキャッシュカード。なお、次のカードは対象外です。法人カード、代理人カード、時期がついていないカード。手続きの流れ。市役所にある口座振替依頼書に記入。矢印。専用端末にキャッシュカードを通す。矢印。暗証番号を入力。矢印。口座振替契約の 取引成立を確認、矢印。翌月の納期分より口座振替が開始。なお、手続きの流れでは、各項目に写真とイラストを使って説明しています。ページ口座振替受付サービス対象金融機関。埼玉りそな銀行、群馬銀行、足利銀行、武蔵野銀行、東和銀行、東雲信用金庫、埼玉県信用金庫、中央労働金庫、りそな銀行、みずほ銀行、ゆうちょ銀行、郵便局。なお、埼玉信用組合、埼玉響きの農業協同組合では、金融機関窓口、または申し込み専用はがきで届け出印を使用した申し込みとなります。写真があります。女性の方が専用端末機を操作している様子です。写真終わります。10ページ。国民健康保険ガイド。上手に保険を使いましょう。保険課、電話 25-1116。 日本の医療保険制度は、かかった医療費の1から3割の自己負担分のみを支払うという安心で便利な仕組みです。最近では、新しい治療法や薬が開発され、医療技術の進歩に伴い、医療費は高額になる傾向にあります。高額な医療費を支える財源は、加入者の皆さんの納付する保険税と税金からの公費です。医療費が増え続けると、医療費と財源のバランスが取れなくなり、保険税の引き上げが必要になる可能性があります。加入者の皆さんの心がけで医療費は節約できます。適正受診にご協力をお願いします。かかりつけ医、かかりつけ薬局を持ちましょう。日常的な病気の治療や相談ができるかかりつけ医や薬のもらいすぎや飲み合わせの副作用をチェックしてもらえるかかりつけ薬局を持ちましょう。病歴や体質などを把握した適切なアドバイスが受けられます。かかりつけ医に相談し、必要に応じ、大病院等の専門医を紹介してもらうようにしましょう。柔道整復師、鍼灸師、マッサージには正しくかかりましょう。柔道整復師、整骨院、接骨院による施術は、保険証が使える場合と使えない場合があります。また、針、灸、マッサージを受けるときに、保険証を使うには、医師の同意が必要です。保険証が使えない場合は、全額自己負担になりますので、注意してください。交通事故や仕事中の負傷は保険証が使えない場合があります。交通事故等で第三者、加害者から受けた怪我等の治療費は加害者に支払い義務があります。保険証を使用して医療機関を受診する場合には、市から加害者等へ求償手続きを行う必要があるため、必ず保険課へご連絡ください。なお、仕事中や通勤中の怪我は、労災を申請してください。労災が適用になる場合は、保険証は使用できません。国民健康保険被保険者証、保険証を簡易書き留めで郵送します。9月30日で 保険証の有効期限が切れるため、9月中旬に新しい保険証を郵送します。新しい保険証、灰色が届いたら、記載内容を確認し、現在お使いの古い保険証、青色は10月1日以降にご自身で破棄してください。保険証には個人情報が記載されていますので、破棄の際には裁断するなどして、内容が読み取られないようご注意ください。これまで個別に交付していた保険証、全被保険者が対象と高齢受給者証、70歳以上が対象を、令和2年8月に一本化するための準備を進めています。そのため、保険証の有効期限が原則令和2年7月31日、または令和2年3月31日となりますが、保険証の使い方や届け入れの方法に変更はありません。なお、不在の場合、一定期間郵便局で保管されますので、郵便局へ直接連絡してください。なお、郵便局での保管期間経過後は、次の担当課で保管していますので、必要書類をお問い合わせの上、窓口までお越しください。本庄地域在住者、保険課、市役所1階、電話25-1116、小玉地域在住者、市所市民福祉課、アスピア小玉内、電話72-1333。以上、田中でした。
11ページ、国民年金のお知らせ。令和元年10月施行、年金生活者支援給付金制度が始まります。市民課国民年金係、電話25-1114。市所市民福祉課、電話72-1333。年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するため、年金に上乗せ支給されるものです。年金生活者支援給付金を受け取るには、支給要件を満たし、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。年金生活者支援給付金は、令和元年12月末日までに請求した場合に限り、10月まで遡って支給されます。令和2年1月以降に請求した場合、請求した月の翌月分から支給となりますので、お忘れのないようお手続きをお願いいたします。なお、案内や事務手続きは、日本年金機構、年金事務所が実施します。対象者、給付額、老齢基礎年金の受給者、支給要件、1から3をすべて満たすこと。1、65歳以上の方。2、世帯全員の市民税が非課税。3、前年の年金収入額とその他の所得額の合計が約879,300円以下。給付額、5000円月額を基準に、保険料納付済み期間や保険料免除期間に応じて算出。障害基礎年金、遺族基礎年金の受給者。支給要件、前年の所得額が462,100円プラス、扶養親族の数×38万円以下であること。なお、同一生計配偶者のうち70歳以上の方 または老人扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族または16歳以上、19歳未満の扶養親族の場合は63万円となります。給付額、障害基礎年金受給中の方、障害等級2級の方は月額5000円、障害等級1級の方は月額6250円。遺族基礎年金受給中の方、月額5000円。ただし、2名以上の子が遺族基礎年金を受給している場合は、5000円をこの数で割った金額がそれぞれにお支払いとなります。請求手続き、平成31年4月1日時点で年金を受給している方、対象者には日本年金機構から請求手続きの案内が9月上旬から順次届きます。同封のはがき、年金生活者支援給付金請求書を記入し、目隠しシールと切手を貼り、日本年金機構に返送してください。平成31年4月2日以降に年金の受給を始めた方、または受給を始める方、老齢基礎年金、日本年金機構から送付される新規最低請求手続きの案内に、同封の年金生活者支援給付金請求書を提出してください。障害基礎年金や遺族基礎年金、年金の請求手続きに合わせて、年金生活者支援給付金請求書を提出してください。請求書は年金事務所または市民課、市役所1階、支所市民福祉課、アスピア小玉内に用意してあります。年金生活者支援給付金のお問い合わせは、年金ダイヤルまたは年金事務所へ。年金ダイヤル、電話 0570-05-4092、ナビダイヤル。ただし、050から始まる電話でおかけになる場合は、東京 03-5539-2216。受付時間、月曜日午前8時30分から午後7時。火曜から金曜日、午前8時30分から午後5時15分。第2土曜日、午前9時30分から午後4時。月曜日が祝日の場合は、翌開所日に午後7時まで相談をお受けします。なお、土日祝日、第2土曜日を除く、および12月29日から1月3日は利用できません。熊谷年金事務所、電話 048-522-5012、 受付時間平日月曜から金曜日午前8時30分から午後5時15分、土日祝日12月29日から1月3日は利用できません。お問い合わせの際は、基礎年金番号がわかるものをご用意ください。また、代理人、2親等内からお問い合わせいただく場合は、本人の基礎年金番号に加え、代理人の基礎年金番号も必要となります。12ページから13ページ。第2層協議体発足から1年。住民同士が支え合える地域づくりを目指して、介護保険課電話 25-1722。 住み慣れた本庄でいつまでも暮らすために。2025年に本庄市の人口で65歳以上の方が占める割合、高齢化率は3割を超えると予想されています。高齢化が進む中で、介護や支援が必要になっても、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けたいという希望を実現するために、住民主体で地域の支え合いができるよう、 競技隊が活動しています。競技隊イコール地域について考える場。競技隊とは地域の支え合い活動について考える場のことです。市全域の課題について取り組む第一層協議体に続き、地域の暮らしに近い日常生活圏域である中学校通学区を対とした第二層協議体が平成30年7月に発足しました。協議体は生活支援コーディネーターを中心に自治会長や民生委員、児童委員、地域のボランティアなどで構成されています。地域との架け橋、生活支援コーディネーター。協議体の活動で欠かせないのが生活支援コーディネーターです。以下、SC。SC は地域支え合い推進員とも呼ばれ、地域と協議体をつなぎ、意見をまとめたり、アドバイスすることで、協議体をサポートしています。有意義な話し合いのために、協議体の雰囲気について、地域の課題を話し合う場だけど、堅苦しくなく、井戸端会議のような和気あいあいとしている、と、新井明光さん。また、増田大輔さんは、偏りがないようにメンバーそれぞれに意見を聞いたり、話し合いの内容がうまくまとまるように気をつけていると話します。話し合いを円滑に進めるのも SC の役割です。地域を思う気持ちが作る熱心な意見交換。第2層協議体発足当初は年間3、4回の集まりを予定していましたが、各協議体とも予定を超える回数の話し合いを行っています。協議体の場の他にもメンバーが自発的に集まり話し合いをしていると話すのは群馬正俊さん。また村田渡さんが担当する協議体ではメンバーが勉強のために市外から講師を呼び講演会を行いました。どの協議体でも地域のためにメンバーの熱心な意見交換が行われています。第2層協議体 SC の方々の写真があります。左から村田渡さん、群馬正俊さん、増田大輔さん、新井明光さんの4名です。紙面右上に老若男女3世代6人が手をつないでいる写真があります。あなたの町の協議体。協議体の内容説明があります。1、目指す地域像。2、メンバー数、SC を除く。3、話し合いの内容の順です。第一層協議体。1、目指す地域像。みんなで支え合い、笑顔あふれる本庄市。2、メンバー数16名。3、話し合いの内容。市全域の取り組みについて話し合いをしています。今年度はモデル事業として住民の移動支援について取り組んでいます。第2層協議体。4つの協議体があります。はじめに、希望を届けたい。本庄東中学校区。1、目指す地域像。いくつになっても現役で活動できる町、東。2、メンバー数、7名。3、話し合いの内容。地域でできる住民同士の移送支援について話し合っています。専門家を招いての勉強会や市外への視察などから情報交換を行っています。希望届け隊のメンバー、男性2名、女性5名と SC の方の写真があります。次、性愛。性は西中の西。愛は愛情の愛。 聖愛ネットワーク本庄西中学校区。1、目指す地域像、ガミガミ言うより笑顔の話し合い。悪いんね、何言ってるん、お互い様。2、メンバー数6名。3、話し合いの内容、住民主体のゴミ出し支援の実施に向けて話し合いを重ね、チラシの作成、料金体制について検討しています。聖愛ネットワークのメンバー、男性4名、女性2名の方々の写真があります。次、何でも、何は南、何でもサポートチーム、本庄南中学校区。1、目指す地域像、転入大歓迎、だから目指します。中高年が幸せに暮らせるこの街は、若いあなたも幸せです。2、メンバー数6名。3、話し合いの内容、第一層協議体と移動支援に取り組むほかに、住民の困りごと解決や支え合いの仕組みを広げる方法について話し合っています。何でもサポートチームメンバーの男性3名、女性3名の写真があります。最後に、支え合い、愛は愛情の愛、支え合いチームこだま、こだま中学校区。1、目指す地域像、目配り、気配り、心配りができる町、こだま。2、メンバー数6名。3、話し合いの内容、移動販売についての調査や、住民目線で作る地域の便利ガイドの作成のために話し合いを重ねています。支え合い、チームこだまのメンバー、男性2名、女性4名と SC の方の写真があります。競技体の紹介終わります。競技体についてもっと知りたい方へ、住民同士の支え合い、地域づくりフォーラム、日時10月30日水曜、午後1時30分から3時30分、受付午後1時から。会場、本庄市民文化会館ホール。講師、酒井保氏。ご近所福祉クリエイター。第1部、基調講演。第2部、第2層協議体活動報告会。定員350名。先着順、費用、無料、用意、筆記用具、申し込み、9月9日月曜から10月18日金曜までに、氏名、住所、連絡先、手話通訳の要否を明記の上、ファックス、本庄市社会福祉協議会のホームページ、または電話で次へ。本庄市社会福祉協議会、電話 24-2755、ファックス 21-5516、ホームページの二次元コードがあります。14ページ。ホストタウン応援コラム、ボリューム4。トルコの食文化、ケバブ編。皆さん、メルヘバ？応援コラムの第4弾として、今月はトルコの食文化についてお伝えします。世界三大料理の一つ。トルコは昔、広大な領土を持ち、600年以上も続いたオスマン帝国の時代がありました。オスマン帝国のスルタン、皇帝は、皇帝にふさわしい高貴な食事をするために、領土の中の様々な地域から食材や調理法を取り寄せて、宮廷の料理人に腕を競わせました。そのため、料理の味が磨かれて、 今ではトルコ料理はフランス料理、中国料理と並ぶ世界三大料理の一つと言われています。トルコ料理といえばケバブ。トルコ料理といえばケバブという方が多いのでは？実はケバブにもいろいろな種類があります。ケバブとは焼いた肉という意味で、焼肉料理の総称を指しています。縁日などでよく見かけるケバブは、ドネルケバブといい、羊肉や牛肉、鶏肉を薄切りにし、スパイスで味をつけ、重ねて大きな塊にします。回転させながら焼き、長いナイフで薄く削いで、野菜とともにパンに挟み、ソースをかけたり、ピラフやサラダに添えて食べたりします。その他にも、四角くカットした肉を串に刺して焼いたシシケバブなどもあり、調理法によって名前が変わるのです。学校給食のレシピでクッキング。先月、学校給食の献立で提供されたチキンケバブのレシピをご紹介します。材料4人分。鶏もも切り身 60g×4 切れ。調味液、食塩 3g、タイム 0.5g、チリミックス 0.8g、ニンニク 2g、白ワイン 4g、レモン果汁 3g、トマトピューレ 20g、玉ねぎ20g。下ごしらえ、ニンニク、玉ねぎをすりおろしておく。作り方。1、調味液の材料を袋やボウルで混ぜる。2、1に鶏肉を浸し、下味をつける。3、180度に予熱したオーブンに入れ、15分ほど焼く。栄養士一口メモ。調味液に鶏肉を1時間以上つけておくと味が染み込みます。オーブンではなくフライパン、グリル等でも代用できます。オーブン等が各家庭で違いますので、中まで火が通っているか確認し、時間の調整をしてください。オリンピック・パラリンピック支援室、電話25-1615。ケバブを長いナイフで薄く削いでいるトルコ女性の写真があります。以上、吉川でした。
15ページ。ほっと一息、ホットな話題、ホットスペース。健康長寿優秀市町村表彰で、本庄市が優良賞を受賞。7月11日に、さいたま市の知事公館、公館は公の館にて、令和元年度健康長寿優秀市町村表彰式が行われ、健康づくりに関して優秀な取り組みを行った市町村として、本庄市のマイトレ教室が優良賞を受賞しました。マイトレ教室は、平成29年度から始めた事業で、日常生活の中で体を動かし、運動する習慣を身につけることを目的に、筋力トレーニングと有酸素運動に取り組んでいます。写真があります。知事公館室で吉田市長と上田知事が1枚の表彰状を2人で持って立っています。後方には、令和元年度、健康長寿優秀市町村表彰式と書かれた横断幕と、国旗と県の旗が掲げられています。写真終わります。伝言広場、皆さんの情報交換の場、イベントと会員募集です。イベント、児玉絵画クラブ主催、第31回児玉絵画クラブ展、日時 9月14日土曜、15日日曜、午前9時から午後5時。なお、15日は午後4時まで。会場、セルディ。入場無料です。直接会場へ。問い合わせ、佐久間。電話、090-9383-4112。イベント。本庄市合気道愛好会主催。合気道体験会。日時、9月7日土曜から29日日曜までの毎週土日曜日、午前9時30分から正午。会場、武道館、費用無料、予約不要、直接会場へ。なお、本庄東中学校で午後6時30分からも実施。詳細は次へ。問い合わせ、塚越、電話 090-3501-1159。 会員募集、ヨガクラブ。ポーズや呼吸法で心も体もリフレッシュしましょう。活動日時、毎週火曜日午前10時から11時30分。活動場所、本庄西公民館。対象、どなたでも。費用、入会金1000円、月会費1000円。見学、体験もできます。問い合わせ、堀口。電話、090-1468-9708。会員募集、本庄東公民館将棋クラブ。活動日時、毎週月木曜日午後1時から5時。活動場所、本庄東公民館。対象、どなたでも。内容、将棋自由対局。なお、毎月大会も実施します。費用、年会費2000円。問い合わせ、内山。電話 72-0693。 街角スナップ第5回7高祭、参加校増えパワーアップ。7月28日ハニポンプラザで市内高校による合同文化祭第5回7高祭が開催されました。今回から本庄特別支援学校が新たに参加し、名称も6高祭から7高祭となりました。会場では各校の展示実演発表、ステージ発表のほかに、高校生がプロデュースしたオリジナルスイーツの発表、来場者も参加できるクイズ大会などが行われ、開会直後から多くの人で賑わっていました。写真があります。ステージ発表では毎回多くの観客で席が埋まり、発表が終わるごとに大きな拍手が送られたと説明があり、舞台で11名の高校生がお琴を弾いているところです。打ち水大作戦2019。暑い夏、打ち水で涼しく。打ち水を本庄の風物詩にとの思いで、市民一斉打ち水大作戦が8月5日にハニポンプラザ、8月6日にアスピア小玉で行われ、合わせて約110名が参加しました。どちらの会場も40度 C を超える気温が計測されましたが、打ち水後の気温が1日目は 2.5 度 C、2日目は 8.0 度 C 下がり、参加者は打ち水の効果を実感していました。写真があります。元気よく水をまく子どもたち。ハニポンプラザ前の地面温度は60度 C から42度 C まで下がったと説明があり、園児でしょうか、小学生でしょうか、体育帽をかぶった 子供4名が、うち1人は女の子のようです。ひしゃくで打ち水をしています。バケツにホースで水を入れている子供もいます。写真終わります。以上、村松でした。最終ページです。災害復旧・復興支援派遣職員レポート。平成30年7月豪雨から1年。西日本を中心に大きな被害をもたらした平成30年7月豪雨、西日本豪雨。本庄市からも復旧・復興のために岡山県総社市に職員を派遣し復興支援を行っています。続く復旧作業、被害の大きさを実感。本庄市派遣職員原洋介さんの写真があります。本庄市で担当していた経験を生かし、新築住宅の家屋調査や被害に遭った建物の認定調査などを行っています。災害で家を建て替えなければならない方や、未だに仮設住宅での生活が続く方もいて、被害の大きさを実感します。全国の支援自治体から派遣職員が集まり、総社市と一丸となり、復興に向けて日々頑張っています。被害を受けた地域も復旧が進んでいますので、ぜひ総社市に遊びに来てください。写真が2枚あります。1枚目、被害認定調査として2人の職員が家屋の調査をしているところです。うち1人は原さんのようです。2枚目、瓦礫の残る工場跡地と説明があり、積まれた瓦礫と奥にはコンクリート塀や建物が見えます。写真終わります。知る人ぞ知る総社名物、総社小学校ライスカレー。地域や小学校の活性化、市の PR のため、小学校ごとにオリジナルの総社小学校ライスカレーを販売しています。売り上げの一部が各小学校の応援金になります。インターネットや羽田空港でも販売しています。昔懐かしの小学校ライスカレーと書かれた各小学校のチラシでしょうか、商品のパッケージでしょうか、6枚を少しずつずらして重ねて写した写真があります。以上の記事の背景は、木の城とぼんやりとした山々や街並みを写した写真となっています。説明があります。桃太郎伝説の生まれた町、岡山。古代吉備の遺産が誘う鬼退治の物語。として、日本遺産に認定された構成文化財の一つ、木の城からの展望。と書かれています。広報アンケート。ご回答いただいた方に抽選でプレゼント。広報アンケートではあなたの声をお待ちしています。アンケート。1、今月号で良かったページ、役に立ったページは？ 2、広報誌の改善点をお選びください。1、記事の内容。2、記事の配置。3、文字の大きさや色。4、写真。5、その他。3、2で選んだ理由は？応募方法。アンケートの答え、住所、氏名、年齢、性別、電話番号を記入の上、9月27日金曜までに、はがきまたはメールで次へ。1世帯につき、各月1通まで。応募先、郵便番号 367-8501、本庄市本庄 3-5-3、本庄市役所広報課、 広報アンケート係。メールアドレス kouhou@citycity.honjo.lg.jp。 メールからも応募できますとして二次元コードも載っています。件名に広報アンケートと明記。なお当選者の発表は当選通知の発送をもって変えさせていただきます。今月のプレゼント、 MK ケバブ&ピザケバブサンド5名アピタ本庄店1階のフードコートで営業しています。本場トルコ人が作る本格テイストのケバブサンドをぜひご賞味ください。他にもトルコアイスやピザなどもありますよ。写真が2枚あります。お皿にケバブサンドを紙に包むようにして載せた写真とお店の写真です。 MK ケバブ&ピザ本庄市南 1-2-10 アピタ本庄店1階、電話 71-6229、 営業時間9時から21時、休み不定休。広報アンケートへプレゼントを提供していただける商店企業等を募集中。掲載料金は無料です。詳しくは市ホームページまたは広報課電話 25-1155 へ。バナー広告が2つあります。で、本庄広報担当 Facebook ページと町色町を好きになるアプリ、アプリ町色で広報本庄を配信していますとして二次元コードがあります。以上、村松でした。これで広報本庄9月号を終わります。発行本庄市、編集本庄市役所企画財政部広報課、郵便番号 367-8501、 埼玉県本庄市本庄 3-5-3、 電話代表 0495-25-1111、 ファックス 0495-21-8499、 ホームページ http://www.citycity.honjo.lg.jp/。 広報本庄はホームページでもご覧になれます。少し過ごしやすくなってまいりましたが、夏の疲れが出る頃です。お体に気をつけてお過ごしください。